皆さんこんにちは、大場でございます。
うさこです。
きたきたカフェ第52回です。
はい、
今回はですね、またまた映画のお話でございます。
はい、
取り上げる映画はですね、今回ちょっと昔の少し古い映画になりますけれども、1982年公開、東宝創立50周年記念作品のうちの一本であります、幻の湖。
わあ、やったね。コンさん、やったよ。やっとだよ。待たせたね。
はい。今ちょっと名前出しましたけれども、実はこの映画ですね、幻の湖は、ポッドキャスト寝る日でのゴンさんですね。
はい。
まあ、ゴンさん何回もお会いしたこともあるんですが、だいぶ前、もう相当前にですね、この幻の湖をやってくれませんかというお話をいただいてですね。
あ、去年、おととし
ぐらいですね。
ぐらい、ね。
で、実はですね、そのゴンさんからその話が来る、その前の月ぐらいまで、CS の日本映画専門チャンネルというのがあるんですが、そこで、この幻の湖、何回か再放送されてたんですね。
へぇー。
自分この作品ずーっと前に見てたので、その、日本映画専門チャンネルの放送はスルーしてって、それがなんか終わった直後ぐらいにゴンさんから話が来て、あ、しまった、録画しとけばよかった、という、思って、まあ最終的にはですね、まあネットのAmazon ビデオですね、プライムではない方の有料のレンタルの方でこれがあったので、
ま
あ、我々二人ともそれでちょっと、レンタルしてみたという感じでございますか。はい、まあ本当に今、便利ですね。どんな作品かという、まあ感想をちょっとですね、喋る前にですね、この作品の概略ですね、をまず簡単にお話してみたいと思います。
はい。
先ほど申した通り、1982年公開なんですが、監督、脚本は、橋本忍。本来は脚本家の人ですね。
うん。
うさこさん知ってます？橋本忍っていう脚本家は。
知らない。
実はですね、とんでもなく日本映画の名作をずらずらっと書いてきた人で、代表的なところ、本当にめちゃくちゃ本数が多いので、代表的なところだけ言うとですね、まず黒澤明監督の、羅生門、生きる、七人の侍、隠し砦の三悪人、これだけでも見たことない人だってタイトルぐらい絶対知ってると思うんですが、で、さらにですね、有名な作品で言うと、岡本喜八監督の日本の一番長い日。
へぇ
ー。それから、野村義太郎監督の砂の器。
はぁ、聞いたことある。
から、八つ墓村。
はぁ、そうなんだ。
はい、で、まだあって、森谷史郎監督の日本沈没。八甲田山。これ本当にですね、担当した作品のごく一部で、もう日本映画界のトップレベルの脚本家と言ってももう過言ではないと思います。
すごいね。全部は見たことないけど、でもタイトルは知ってるからさ、すごいね、この人。
そう。タイトルだけ、本当にね、七人の侍とか、見たことない人でも、まずはタイトルは絶対聞いたことがあると思うんですよ。実はこの橋本忍以外のスタッフも充実してまして、音楽が芥川康。この人もちょっとさっきの作品と重複しますが、砂の器、八甲田山、八つ墓村。あと野村義太郎監督の鬼畜とか疑惑とかですね。それから、ま、撮影カメラマンが斉藤隆夫。で、この人黒沢作品のずっと撮影やってたんですが、まあ、主だった担当したのが、椿三十郎。天国と地獄。赤髭。影武者。乱。もうこの黒沢明の名作を続々とやってまして、でさらに美術を担当した村木義郎という方がいるんですが、この方もですね、もう40年以上黒沢明作品のずっと美術担当をやっていた人、セットとか、ね。 まあ、とにかく今言っただけでも、これもスタッフのもちろん一部なんですが、気合が入った豪華なスタッフと、まあ、これが東宝創立50周年記念作品ということで、まあ、東宝も当然ながら、他の作品よりも予算多めに気合い入れてスタッフを揃えてるという。
うん。
うん、盤石の体制でですね、
うん、
やったという。まあ、これだけ聞いてもなんかすごいなと思うと思うんですが、で、内容がですね、またすごくてですね。まあ、ちょっとストーリーを、ま、概略だけざっとちょっとご説明して感想に行きたいと思うんですが。
うん。
これちょっとウィキペディアからの抜粋で、そのウィキペディアに書いてたのもですね、相当ちょっとあらすじが長いので、これ全部読んでたらキリがないのでですね。はい。ちょっと、ちょこちょこと言うとですね。まあ、主人公、女性の、ま、みちこという女性がですね。まあ、これソープランドで働いてるソープ嬢という、うん、まあ、この設定もすごいんですが、
うん、
彼女は愛犬シロと琵琶湖の、うん、周りをマラソンするのが日課であった、
うん、
で彼女が最近気になってるのは、その走ってると時折聞こえる悲しげな笛の音だったと、
うん、
でそんなある日そのシロが殺されているのが見つかったと、
うん、
でいろいろあって犯人が東京にいる作曲家ということを探り当てたものの、
うん、
警察は動いてくれないのでみちこは自ら東京へ向かった。
うん、
でそこで、みちこの店にソープ嬢として潜入していた、アメリカのスパイ、ローザの尽力で、その作曲家の住所と、うん、その作曲家がジョギングが趣味であることを知ったみちこは、お得意のマラソンで彼を倒れるまで走らせてやると決意すると。
うん、
もう今ここまで喋っただけですいません。今、吹き出しそうになって、ちょっと今。辛かったんですけど。で、もうこの後ちょっとね、まあいろいろあって彼女はその作曲家を見つけてですね、
うん、
走って追いかけるわけですね。
うんうんうん、
だその作曲家の方がやっぱりそのランナーとしては上手で、結局、うん、追いつきそうになるものの結局逃げられてしまうと、
うん
うん。で、このシーンだけ見ると、マラソンの試合じゃないけれども、本当に二人で、うん、トップ、なんてアスリートが、走り合ってるみたいなシーンが延々、
うん。
まあでも結局、彼は逃げて、彼女は、
うん、
敗北感に苛まれて、がっくりとうなだれて、家に帰るみたいな、うん。本当にいろんなキャラクターが出ていろいろあるんですが、一旦ですね、これ物語の中盤から後半にかけて、一旦ちょっと舞台がですね、さっきの笛の音に絡めて、ちょっと戦国時代に舞台が移って、まあ、戦国時代のパートというのがあって、また、現代に話が戻ってくる。現代に戻ってきた後に、たまたま、彼女が働くソープランドに、お客として、その、白の仇の作曲家がやってくると。
うん、
白の仇ということで、改めて、二人は追っかけっこを始めると。これから走るシーンというのが非常に長いんですね。
そうね。うん
ね、本当に、これは本当にマラソンしてるとしか思えないくらい延々と走ってて、
うん。
今回はですね、やっぱこの彼女の執念が勝ってですね、とうとうですね、うん、これ琵琶湖大橋という橋らしいんですけども、そこでなんか追いついて、うん、追い抜いたというか、
うん、
走り勝つわけですね、
うん。
そこで彼女のセリフが、勝ったわよ、しろ、
うん
うん喋っててちょっと苦しくなってきたんですけど。まあそこでこう叫んで、思い出したかのごとく包丁を取り出して、白の仇を刺すと、
うん。
無事に白の仇が取れて、めでたしめでたしというところでまたいきなり舞台が宇宙に移ってね、うん。まあちょっと話途中飛ばしましたけれども、その悲しい笛の音を吹いていた男性というのが、と、まあ彼女知り合いになったんですが、その男性というのが実は、うん、NASA に勤めてる、まあ宇宙飛行士で、
うん、
スペースシャトルで、まあ宇宙に上がったと。
うん、
で、いわゆるこの静止衛星軌道上で、スペースシャトルが外に出てきて、うん、戦国時代から伝わる因縁のあるその笛ですね。
うん、
それを、琵琶湖上空の185キロの位置に、その笛を静止させると。
うん
その笛が、琵琶湖の怨念を鎮めることができるようにという、まあ、思いを込めて、うん、琵琶湖の上に置くわけですよ。
もうちょっと。
まあ、笑っちゃいけないですからね。で、これだけ聞いた方は、何の答えかよくわからないと思うんですけれども。
わかんないよね、これ見ないと。
すいません。ちょっとこちらの説明が、ちょっとわかりにくいと思うんですが、話が長すぎてですね、あらすじ言ってたら、それだけで多分30分以上かかるんで、もう本当にちょっと飛ばしていくんですが、結論から言うとですね、さっき言ったすごい豪華な、本当に実力派のスタッフなわけですよ。橋本忍以下。本当に一流どころなわけですよ。もう二流とか三流じゃなくて。本当に日本を代表する脚本家と一流のスタッフが集まって、まずこんな意味不明な作品になったのかっていうのが、この作品の一番謎。ですね。
なんだろうね。なんか、全力でおふざけしてるっていうかさ。
で、しかもですね、上映時間がですね、これ164分。
長いんだよ。
ほぼほぼこの前話した、この世界のさらにいくつもの片隅にとほぼほぼ同じなんですよ。
ね、そうなんだよ。
片隅の方はもう160分超えてるんですけども、本当に飽きることなくずっと集中して見れるわけですよ。
うん。
で、この作品はもう始まって10分くらいで辛くなって、時計見ながら、まだかな、まだかな、みたいな感じでちょっと見てたんですけども、まあそれでも頑張って見たんですよ。公開当時ですね、これだけ本当に東宝創立50周年記念ということで、一説によれば当時のお金で制作費50億円ぐらいかけたらしいんですけれども、記録的にお客が入らず2週間ぐらいで公開打ち切りになって、結局、配給収入が1億円に達しなかったと。
は
あ。もう本当に、失敗作で、まあ、いわゆるお蔵入りというんですかね、しばらくは、もう表に出る機会がなかったんですが、だいぶ後になって、まあ DVD 化されたとか、まあさっき言ったように、その日本映画専門チャンネルでも、まあ割と最近放映されたとか。で、今、Amazon ビデオで見れますね。いわゆる、いうところの封印作品とかではなくて、見ようと思えば、何百円かで誰でも見られます。DVD も売ってますんで、買えますので。
うんうん。
確認していただくことはできるんですが、
うん、
今回のこの番組ですね、幻の湖というのが、こんなひどい作品ですよということを別に笑い物にするとか、嘲笑することが目的ではなくて、なぜにこれだけのスタッフが集まったのにこんな風に失敗してしまったのかということを、いや、別に我々が、答えを見つけるという話でもないんですけれども、ちょっとそこを考えてみたいなと。
そういうこと?
と思ったんですが、まあ、それも難しいかなと。ただやっぱり、一番の疑問点は、この脚本監督がその橋本忍という超一流の脚本家が、なぜこんな支離滅裂な脚本を書いてしまったのかと。それがやっぱり一番の謎。やっぱりほら、映画ってやっぱまず脚本がベースじゃないですか。当たり前だけど。まあこれはアニメとかでもそうですけどね。いくらね、その他のスタッフがいいとか、俳優がいいって言ったって、根っこの脚本ストーリーがグダグダだったらもうどうもならんわけですよ。でしかも上映時間が長い。これがもうちょっとね、編集で刈り込んで、例えば上映時間が100分くらいだったとかだったら、多分私も見れたような気がするんですよ。意味がなく、特にこの2回ある追っかけのシーンっていうのが、本当に長いんですよ、これ。なんかほら、刑事ドラマとかで、太陽に吠えるとか、危ないデカとか、まあ今もそうですけど、よく犯人、刑事が追っかけるっていうね、全力疾走、でも、その追っかけのシーンって、まあ、たかたか数分ぐらいじゃないですか、いくら長くても。
そうね、
10分、20分延々と走ってるわけですよね。意味がわからない。話を最初のところから順番に戻すと、まあ気になったところずっと言うとですね、まあその、主人公がその愛犬のシロを殺されて復讐しようとするという、この動機づけにもちょっと無理がある。とは思うんです。その主人公のミチコがそのまあ家族や友人もいないそのいわゆる天涯孤独の身で可愛いシロが唯一の家族ですと。まあ実際そういう設定なんですけど、そこの部分をもうちょっと丁寧に描いた上で理不尽にもシロが殺されたというふうになったら多分観客も感情移入ができるんですよ。
うん。
あ、なんてあの、白がたったね、感情の本当に人、たった一人、一匹の心の支えの白がひどいとかいう風に、みんながやっぱり同情できると思うんですけど、
うん、
そこまであの前段階が描かれてないというのと、で、正直に言うとですね、この白という犬が、全然可愛くないんですよ。
いや、もうそれ言っちゃ、
白って言うけど、まあ、そもそも白くないんですよ、うん、この犬。
まあね。
グレーというか、ブチブチ、ブチというか、例えばこれが、ほら、ソフトバンクのお父さん犬みたいな、
うん、
まさしく真っ白やけど、ああいう犬だったらまだね、感情移入ができると思うんだけど、主人公が、白白というほど白くもなければ可愛くもないので、
うん。私は、ソフトバンクのお父さんより白のが味があって好きだけど、個人的には。
でも、どう考えても白くないって、なぜ白と名付けたのが謎なんだけど、まあ、それはいいとして。
まあ、謎だし、可愛くもないけど、でも、なんか、ブサイクな子ほど可愛いみたいなさ、なんか味あるっていうかさ。うん、
それもわかる。だから、例えばフレンチブルドッグみたいな犬でもよかったんじゃないかと思うんですよ。
うん。
いわゆるこう、ブサ可愛いっていうの、うん。なんかね、毛並みが良くないなと思ったね。
うん。あれでしょ、なんか中途半端っていうことでしょ、そうそう、なんか。
で、しかもなんか、中途半端にでかいし、なんかいろんなところでなんか中途半端だなと思って、感情移入しにくいなと思って。
うん、
なんか犬の選択、設定の間違いと犬の選択もちょっとどうかなというところがあって。で、もうさっきちょっと話してしまったんですけど、主人公の目的が、その途中から、白の仇討ちから、なんかその、うん、マラソン大会に勝つことみたいになってしまって、特に後半の走りは、
うんうん
うん、本当に純粋に走ることのみに延々やって、じゃあそれだったら最初からそういう映画にしとけばいいと思うんだけど、
うん
うん、で、最終的に犯人を追い抜いて、勝ったわよ、白って叫ぶのは、いや、違うだろう。いや、それだったら、逆に犯人をね、まあ、本当は、あんまり人殺しを推薦するわけじゃないけど、犯人を刺してね、白、仇を撃ったわよ、とかね、白、仇とか言うんだったらまだ理解できるんだけど、いや、勝ったわよ、白って言って、ワンテンポ置いて、やおら包丁を取り出して刺すというのは、何なの？そういうところはなんかね、ボタンの掛け違いみたいなところがあってね。すいません、聞いてる人は、けなしてるんだろうと思われるかもしれませんけれども、決して全部がダメな映画じゃなくて、この途中に挟まれる時代劇の、戦国時代のパートがあるんですが、
うん、
ここは逆にめちゃくちゃレベル高いんですよ。
すごかったね、うん。なんか出てる人もすごかったしね。
これこそがさっき言ったような、黒沢映画のスタッフ総結集みたいな部分で、
うん、
非常にですね、その美術もキャストも、
うん、
演出とかも、なんか全然その、うん、その前後の現代部分のパートと全く違うんですよ。だから逆に言うとこの時代劇の部分だけ取り外して一本の独立した映画にした方が、はるかに東宝創立50周年記念作品としては良かったんじゃないかと。思うわけ。
それは、うん、いや、それはちょっと見てみたい気もするね。それだけ、時代劇のやつだけ。
そう思わせるぐらい、すごい出来が良かったんですよ。時代劇パートがあってまた現代パートも戻ってくるとなんかまた話が戻りしちゃうんで、ああという感じでですね、
うん
うん、人物設定も疑問点が多くて、まあ、主人公はさっき言いましたけど、あとその主人公の元同僚のローザというアメリカ人女性、
うん、
でその正体がアメリカのスパイ、う
ん、何のスパイをしてたの
言ってたっけ、どっかのセリフか何かで、それ全然記憶になくて、
最初さあ、なんか、原稿書いてるっぽいやつで、なんか、白い犬とか、走る女とか、なんか、撃ってるとこあったじゃない？
はいはい。
あれで、撃ってたから、なんか、この人何？本書く人なのかなとか、思って見てたけど、いや、なんか違うなと思って。で、東京行ってなんか、普通に働いてたじゃない？
なんか、OL じゃないけれども、普通にスーツ姿で、たまたまね、主人公と街中でパッタリ会ってみたいな感じだったけど、
うん、アメリカ帰るって言ってたのに、なんで普通に働いてるじゃんと思って。
いや、そもそも、何をスパイしてたのかもよくわかんないし、 なぜスパイするのに、あの、ソープラントに働いてるのかともよくわからないし。いや、なんか狙う相手がね、お客とかいう、だったら、まだしも、なんかそういう感じでもないし、なんかよくわからない。でもまあ、主人公を助けてくれる、まあ、根はいい人みたいな。スパイだったら、この場合、その主人公を助けるのも実は、別の目的があってとかいうのはよくあるじゃないですか、スパイ映画では。思うときたすけっけに実は裏の目的。でも、この作品についてはその裏の目的もなく、純粋になんか助けてあげるみたいな。だから、まあ、スパイだけど、いい人だね、みたいな。
結局、何のスパイなのかもわかんないし、あそこが何の会社なのかもよくわかんないし、何のためにそのソープランドで働いたのかわかんないっていう謎のまんまで終わる外国人みたいなさ。
いや、なんか自分どっかでそういったセリフをもうなんか聞き逃したのかなと思ってたけど、まあ、うさこさんもそういう感想だったらよかった。自分だけじゃなかったな。
謎だった、最後まで。
謎でしたね。まあ、一応いい人ということで。あとはですね、戦国時代から伝わる笛を吹いてた、まあ、NASA の宇宙飛行士の、名前、役名は長尾という男性だったんですけど、この人が、その主人公に、いや自分は実はあの NASA で働いてる研究者ですという説明するシーンが、まあ、あるわけですよね。で、そこでですね、あの、自分は NASA で宇宙パルサーの研究をしてるって言ってたんですよ、セリフで。
あ、そうだっけ？なんかあんまり聞いてなかった。
宇宙パルサーっていう単語は初めて聞いて、今まで聞いたことがなかったし、まあ結構自分ね、特撮とか SF もの好きだから、よく見ているわけなんですけど、宇宙パルサーっていう単語初めて聞いたんですよ。で、調べてみてもですね、どうもこれは、いわゆる造語、作った単語みたいにないんですよ、宇宙パルサーって単語自体は。パルサーっていうのはあるんですね。超新星爆発ってあるじゃないですか。まあ宇宙の惑星が爆発するという。で、その超新星爆発後に残った中性子星から発生する電波とか X 線、まあそういった可視光線とか電波とか X 線を発生する天体の総称をなんかパルサーっていうらしいんですね。その中性子星とか。それと宇宙パルサーっていうのは多分違うっぽいし、で、結局、宇宙パルサーの研究してるって言うけど、じゃあ具体的にそれが何なのかという説明は結局映画の中では何もなく。でも、何だったんだろうみたいな。SF ファンとしては気になるぞ、この一言は、みたいな。
いや、っていうか、それよりも研究員、だって宇宙飛行士なんでしょう、結局は。
そうです。
宇宙飛行士って言わないんだね。なんか研究員って言うんだね。自分のこと。
ラストシーンでは、まあ、彼がスペースシャトルに乗って、まあ、あの、琵琶湖上空の185キロのところで、笛を琵琶湖の上空に置いて、みたいな。あの、まあ、今みたいなデジタルがない時代だから仕方がないけど、本当にその、琵琶湖上空で浮かぶというよりは、琵琶湖上空に本当置く感じなんですね。なんかあのガラス張りのテーブルの上に置くような。で、見てもらったらわかるんですけど、で、その、まあ当然ピタッと止まってるわけですよ。で、まあよくあの静止衛星軌道上という言葉がありますけど、静止衛星って別に衛星自体止まってるんじゃなくて、あの地球の自転と同じスピードで動いてるから、地表のある一点から見たら常に同じ位置に見えるというだけであって、高速で回ってるわけですよ。止まってるわけじゃないんですね。本当に止まってたら逆に、地球の方から見ると、あの、動いてるようにしか見えないわけだから。でもなんか止まってるというね。さっきの宇宙パルサーひっくるめて、多分、橋本忍はやっぱりその科学的な知識とか SF 的発想っていうのがないんじゃないか。でなければなくていいんですよ。それ周りのスタッフがフォローすればいいし。もともと東宝ってそれこそ、橋本忍自体、この作品の前に日本沈没とか書いてるわけですよ、東宝映画で。だから、そこをかかった、もうちょっと SF 的な科学的知識がわかるスタッフが助けてあげればいいのに。まあ、そういうこともなく。
なんかね、いや、まさか、あの、外に出てさ、もう宇宙に出てきて、そこで笛取り出したのもびっくりしたし、あ、笛取り出したよって思って、 地図の上に琵琶湖の上を置いたよと思って。で、置いたのに、またそれ、あ、拾ったと思ってさ。え、何これと思って。
なんかね、なかなか、その戦国時代いろいろあって、ある意味今、怨念がこもったような笛なので、それをまあ、鎮魂、魂を鎮めるために、昔いろいろあった琵琶湖の上に置いて、うん、っていう、なんかそこはなんとなくわかるんですよね。なんか封印するんじゃないけれども、なんか慰霊碑を建てるんじゃないけども、そういった意味で、琵琶湖の上に笛を置くっていうのは、まあ、絵的にも意味はわかるんだけど、あまりに実際その映画本編中の描写があまりに雑すぎて、ちょっと待ってよ、みたいな感じ ですね。ただ、この映画やっぱ調べると、公開前はこれだけのいいスタッフが結集してるんで、当たり前だけど期待されてたらしいんですね。まあ当然ながら、お金かけてるし。で、蓋開けたら甘いのことにがっくりという意味では、最近実はよく似た例がありまして、キャッツですね。まあ劇団四季とかでもやったミュージカルのキャッツを実写映画化やったじゃないですか、アメリカで。で、あれ日本ではそこそこ入ったけど、海外では大コケにこけたんですね、あの映画。
ああ、そうなんだ。うん、で、
実はこの前やった今年のアカデミーの受賞式でも、プレゼンテーターが、あんな感じで全身猫スーツを着て、あれをパロってやってたぐらい、なかなかね、観客も笑ってたけど、向こうではもうコテンパンに、言われたぐらい。で、当初の予想よりも非常に低いレベルの収入しか上げられなかったという。
そうだったんだ。
そうだったんですよ。まあその映画版のキャッツもスタッフもあれだし、出てるキャストもいいんだけど、期待してたらあれみたいな感じで、まあそういう意味では映画ってやっぱり、まあいくらいいスタッフとかが集まっても最終的には蓋開けてみないとわからないのかな、みたいなね。日本はね、日本語吹き替え版がなかなかいい出来ということで、そこそこお客は入って、まあそんなにめちゃくちゃ評判悪くないけど、向こうの評価は、まあ、あれだったらちょっとお調べいただくとなかなか厳しい意見が多々あって、ああ、やっぱ今でもこういうのがあるんだな、っていうのね、たまたま思ったわけですよ。本当になんでこの映画はこんなになったのか考えたいと思いつつも、映画は蓋開けてみないとわからないっていう明確な答えは何も出ないんですけれども、脚本が出来上がった時に、やっぱ一回読んでみて、いや、橋本さん、これは長すぎるよとか、いや、このし、いらなくないとか、この走るシーンもっと半分でもいいんじゃないとか、ちょっと笛をここに置くのはもうちょっと見せ方をどうかしたらいいんじゃないのかいうの、誰かアドバイスしてあげなかったのかな。
アドバイスできるぐらいの人がいなかったんじゃない
かもしれないし、もう動き出したから止められなかったとか、まあ時間的な問題があって中止もできなかったとか、まあね、そういう話は他の作品でもよく聞きますけれども。まあそういうことでですね、と一時期はですね、全然見ることもできずに、まあ映画雑誌とかでいわゆるとんでも系の映画という形で取り上げられて、まあマイナスの評価が高まった部分は正直あるんですよ。で、実際見るとですね、確かにちょっとひどいじゃひどいんですが、全部がひどいわけなくて、やっぱ評価できる部分もあると。特にその戦国部分のパートはね。なので、まあもし見る機会があれば、あるいはちょっとレンタルで見てみようという、勇気ある人がいらっしゃればですね。とりあえず一回自分の目で見ていただいて、ここまでひどい作品と思われるのか、いやでもそこまで言うほどないじゃんと思われるのか、いや、キタキタカフェで言ってるよりもっとすごいじゃんと思われるのか、まあそれは本当にわかんないんですけれども、こういう映画が過去あって、まあこれだけ超優秀なスタッフが集まっても、こう、苔にこけてしまった日本映画があるということを、まあ、ちょっとね、そういう存在を頭の片隅にでも入れとっていただければ、映画ってやっぱりいろんなことがあるんだなというふうに、勉強になろうかと思いますので、まあ、この映画ね、ちょっとね、最初本当にゴンさんからやってくださいって言われたときに、と思って、他のも正直あったんですけれども、実際改めて見直してみて、やっぱり、なんか、こう、いい方に覆るかなと思ったけど、あまり覆れなかったですね、残念ながら。
でも、なんだろうな、私としては、なんかその、 スタッフのさ、その脚本の人がとか、美術とかなんかいろんな人すごいっていうのを今聞いて分かったんだけど、
はい、
今さ、聞いて分かったけど、見てる時はさ、知らずに今さっき見てたから、なんかね、普通に見た感想としては、まあ、何？戦国時代なんかそういう、なんか結ばれない二人の生まれ変わりってことでしょ、きっと現代の。その二人がさ、主人公とその笛吹いてる人がきっと。結局結ばれなかったじゃん、現代でもさ。
まあまあそういう感じですね。
普通にそういう流れの映画なんだなーってぼんやり思いながら見てて。で、まああとは、うん、普通にマラソンの映画だなと。何あの、走り方の講師とかさ、なんか最後出てきたんだよね、名前。エンディングでさ、はいはい、お名前がずっと。流れるじゃない。その犯人を追っかけて行くあの走り方じゃないからさ、本当に。長距離を走る走り方じゃん、最初から。
そうね。
ここでペースが落ちるとかさ、ここで一気に抜けるとかさ、あれはすごいね。最初からなんか追いつこうと思っての走りじゃないもんね。追いついて一気に刺せばいいものを、もう長距離の味方でしかさ、やってなくて、もう包丁もなんか背中にしまっちゃってさ、本気で走ってるもんね。
まあ、さすがにね、手に包丁持ったまま走るのは、さすがに一般の人から警察に通報されてすぐ取り押さえられるだろうけど、まあ今言ったように、本当に必死に犯人を追いかけるような、そういう走り方じゃなくて、うん、淡々と長距離走の走りをやった上で、まあ逆に言うとそれだからこそ最後に橋のたもとで城勝ったわよというね。あのセリフに結びつくという意味では、なんか、ついつまが合ってるというのか、話としていいかどうか別にしても、走りとしてはいいのかないような気がするんですけど、なんかもうフォローのしようがないな。
でもなんかね、もう、最後のあの橋のところ、来たぐらいのところではね、見てるこっちもなんか息苦しくなっちゃって、まあ、あの息遣いがさ、本当に辛そうで、なんかね、こっちもなんか本当に一緒に走ってるみたいな、息苦しくなってきちゃって、ぜいぜい言いながら見てたけど。
そうね、なんかその意味ではリアリティがあるというか、もう実際撮影前に相当走り込んで練習はしたという話なんで、なんかその2、3日ちょっと走りましたとかいうレベルじゃなくて、相当長期間、走り込んで練習したっていうから、まあその意味ではあの走りは本当に本物だよね。しかも普通のそのマラソンランナーみたいなああいうコスチュームじゃなくて、そのいわゆるあのソープランドのソープ場の衣装のまま、要するに和服みたいな感じの着物で走るという。絶対走りにくいし重いと思うんだけどね。実際撮影はあれ大変だったと思うよ。あの格好で永遠と走って。実際はね、何日間もかけて撮影してるとは思うんだけど。
で大変、普通のさ、ズボーンっていうかあれだったってさ、ジャージだって大変なのに、着物のだって裾なんかさ、バッサバッサ言いながら走ってさ、絶対走りにくいじゃん。
だからその意味では本当にね、出てるキャストは本当にみんな頑張ってるなと思うんですよ。だからその頑張りをうまいこと救い取ってあげることができなかったのはやっぱりちょっと演出側のミスだなというね。
まあでもだからなんか、自分の可愛がってた犬を殺された仇を見つけて、で、長距離マラソンで追いかけて、仇を取った末の宇宙っていうさ、雑な宇宙っていうさ。あれはね、みんな見てほしいと思う。ああ
。
ツッコミどころ満載なんだよね。なんか人それぞれやっぱさ、見るポイントがね、きっといろいろあると思うよ。
どことの番組の配信者の方が今日のこの放送を聞いてですね、いやー、ちょっと見てうちの番組でも話してみようかと、思われたらぜひぜひですね、ちょっと挑戦していただければ、どんな感想が出るのか、我々も楽しみに聞かせていただきたいと思いますので。
で、そうだね、ぜひ聞いてみたい。し、もう一つ、ちょ、全然関係ないことで言うと、その仇の人いるじゃん。
はいはい。
なんだっけ、もう名前忘れちゃったけど。
まあ、作曲家の人ね。
作曲家の人。 作曲家の人はさ、結構いいね。結構タイプかも。なんか私さ、最近ちょっとタイプが変わってきたかもね。なんかちょっとヒゲ面がちょっと素敵と思って。はい、なんでもないっす。それだけです。
はい、今回も最後にゼログラビティ発揮されました。皆様お待たせいたしました。
いや、全然だよ。全然普通の感想じゃん、今。大丈夫だよ。
ここまで今、40分ぐらい映画の感想を話してきて、最後の最後にヒゲ面がタイプですと言われてもなぁと思って。
だから。いや、どうしてもちょっと今言いたかった。これ、はい、これだけは言いたかった。うん。
どういう犯人像かっていうのは、すいません、皆様方ネットで検索すれば、写真がたくさん見つかると思いますので、うさこさんのタイプはこういうのかということをチェックしていただいた上でですね、うんあ、これ俺にそっくりやんと思う人がいらっしゃれば、うさこさんが今別にやってます番組の方にでもですね、またメールを出していただけます。
そうね。今あんまり期待しないで待ってます。
は
い、
今引っ越し姉妹という番組を今ですね、まやさんとお二人でされてまして、いずれ引っ越しが完了すると次は婚活姉妹という番組に変わるらしいですから、まあそちらの方にでもお便りいただければと思います。
婚活するかな？でも、私なんか婚活なんかめんどくさいよね。
話、ここから今続けるとまたここから3時間ぐらいで長くなりそうなんで、まあ、とりあえず、はい今回の、幻の湖の話はこの辺で終わりたいと思います。
はい。
何かいい物語があって、それを語る相手がいる。それだけで人生は捨てたもんじゃない。1900海の上のピアニスト、あなたに届けたい物語がそこにある。ポッドキャスト朗読の時間。
はい、エンディングでございます。
はい、
今回は映画幻の湖のお話をさせていただいたんですが、
はい。
もう本当にちょっと目に触れることが少ない作品なので、この番組を聞いていただいている方でも多分本当に見た方少ないと思うんですね。
そうね。う
ん、ほとんどの方多分タイトルぐらいはなんかで知ってるかもしれないけど、見た方少ないと思われますので、
うん。
まあ、その意味ではちょっとネタバレもありな形にはなってるんですけれども、まあ一度ですね。レンタルとかでは見ることできますので、ご覧いただいて、こんな映画もあるんだなということをちょっと実感していただいて、で、決して本当の意味での C 級、Z 級とかいう映画ではなくて、いろんな歯車が、なんか間違ってしまった、ボタンの掛け間違いで失敗してしまったというような作品だろうと思いますので、
うん、
まあ、逆に見ながら、こうやっとけばもっといい作品になったんじゃないかというか、いうふうにいろいろ考えながら見ていただいてもよろしいかと思いますのでですね。
そうだね、
はい、うん、今回ちょっとリクエストに応じてですね、ちょっと古い作品ですけども取り上げさせていただきましたということで、今回の第52回はこの辺で終わりたいと思います。
はい、
今回もお聞きいただきありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは皆さん、さようなら。
はい、さよなら。